FM Fuji.
FM Fuji.
78.6 and 83.0.
こんにちは、石井由紀子です。5月のテクテク甲府は中道エリアを回っています。今私は山崎宝大聖火跡という場所に来ています。山崎宝大、大正時代に生まれた歌人ですね。中道の中でもこの聖火跡は標高が高いところにありますね。結構坂をね、よいしょよいしょと登ってきたんですけれども、地名は和出宿、上に宿と書くんですけれども、まあ、特に家が残っているわけではありませんが、あずま屋があったり、花碑があったり、広場のようになっていますし、水の音がね、とっても綺麗に、せせらぎっていうんですかね、流れていて、耳心地もいいし、目にも優しいところですね。さあ、今日のテクテク甲府ではこの中道で生まれた山崎宝大について紹介していきます。
甲府開府500年記念番組テクテク甲府。この番組は甲府開府500年記念事業実行委員会の提供でお送りします。この番組では今年開府500年の記念イヤーを迎えている甲府を歩きながら、その歴史や魅力に触れていきます。
それでは中道で生まれた歌人山崎宝大について、甲府市教育委員会歴史文化財課の林部明さんにお話を伺います。林部さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、山崎宝大はどんな歌人なんでしょうか？
山崎宝大は本名なんです、
はい、
ここ中道の中でも標高の一番高いところ、この乳母口地区で生まれました。うん、歌については15歳頃から作り始めまして、新聞や雑誌に投稿していました。愛する母が亡くなってからは父と共にお姉さんの嫁ぎ先である横浜に移ります。その後、太平洋戦争で右目は失明、左目も視力わずかとなってしまうんです。それからは街頭で靴の修理などをしながら各地を旅していたことから、漂泊の歌人、また時には放浪の歌人とも呼ばれるようになります。昭和47年から昭和60年までの間は鎌倉に住み、いくつもの歌を残しました。
放浪の歌人ということで、まあ、様々な歌を詠んでいて、私もいくつか見た中で、ちょっとその一人だと寂しいなという気持ちもあったり、またユーモアのあるものもあってとってもいいなと思うんですが、この生まれた乳母口のことを歌った歌もあるんでしょうか？
山崎宝大は鎌倉に住んでからは望郷の歌人とも呼ばれたことがあります。ふるさとを思う歌人なんですね。今おっしゃる通り、その中で宝大さんの有名な短歌がここ聖火跡に3つ残されていますので紹介したいと思います。
はい。
1つ目は、有名ですよね。ふるさとの乳母口村は小壺の、そこに揺られて我が帰る村。これやこの我とて水飲み百姓の、父の子にして誇らざらめや。3つ目がありますね。成り行きに任せていると傍らの泥の土瓶が笑い出したり、この3つが直筆の作品としてここ聖火跡に残されています。
確かにこう直筆の歌碑を見ると、この歌の雰囲気もそうですけれども、字もこう味があるというか、人間味がとても感じられますね。
山崎宝大さんを愛する方々は歌と、それからこの字を求めてやってきます。特にこの字は柔らかみのあって、直線でもなく角が取れて、とても愛されています。
何かこう現代にも通じるような、こう寂しさとか温かさとか、そういうものも感じられるような方ですね。
宝大さんは寂しさを楽しんでいる、また寂しさを楽しまなければならないというような、極論まで言っているような哲学者でもあるような、私は感じを覚えています。
そうですね。さて、私たちは場所を移動して、宝大のお墓がある円楽寺に来ています。
このお寺には宝大さんのお父さんお母さんも眠っていまして、 山崎家一族の墓があります。この山崎家一族の墓というのは宝台さんが生前自分の字で掘りまして、友達に頼んで自分が愛した七角川という河原の底から自然の石を運んできていただきまして、自然の石の上に宝台さん直筆の墓石が立っているんです。愛する母、愛するお姉ちゃんたちにその気持ちを込めましてですね、自分が愛した石でですね、自分の愛したところでそのお墓を建ちました。向かって右側には山崎家のプロフィールが書かれています。また向かって左側には山崎家の墓誌が刻まれてまして、全国からのファンがこの墓石を求めて、拝みに来ていただきます。
そうなんですね、まあ、まさにここ中道の乳母口で生まれて、そして中道の円楽寺で眠っているということなんですね。今日は乳母口で生まれた歌人山崎宝台について、甲府市教育委員会歴史文化財課の林部明さんにお話を伺いました。林部さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は石井由紀子でした。
甲府開府500年記念番組、テクテク甲府。この番組は甲府開府500年記念事業実行委員会の提供でお送りしました。